こんばんは。ちょっと礼拝堂のレイアウトが違っていて、皆さんが遠く感じるんですけども、結婚式が今週土曜日に持たれます。奥の巨大姉妹がお手伝いくださいまして感謝しております。そのためにも祈ってまいりましょう。今夜は新明記の15章を見てまいります。題は、負債免除と、奴隷解放と、共に、負い目をまた支配を、除くといいますか、許す解放するスタメについて見てまいります。またこの、なぜ、解放するのか、それは愛を持って互いに支え合い、そして、約束の地に入っては、マナの降っていた時にはですね、乏しいも豊かもなくて、すべて神様のみによって養われていましたので、そして多く集めても少なく集めても十分だった、余ることはなかったという状況に神様が働いておられましたけれども、その証を約束の地、人の裁量、また、様々な条件によって、乏しくなったり、豊かになったりする可能性が、この世の生活にはあります。しかし、主が支えてくださる、そのことを信じて、豊かなものは与え、また、乏しいものはいただく。こうして、愛によって互いに支え合うことをするようにと教えられています。神様があるものを強く、あるものを弱く、あるものを豊かに、あるものを乏しくされるのは、愛によって主を恐れて支え合うためである。このことをイスラエルの民は約束の地において実践するようにと戒められています。そしてそれは、すべてのものを等しく救ってくださり、また恵んでくださる主の憐れみと愛を明かしするためでした。今私たちは、キリストの途方もない恵みをいただいたものとして、どのようにこの世で明かししてよいのか、そのことを立法に定められているのではなく、各自祈って実践するように問われております。そのことを思い巡らしながら、この箇所を見てまいりましょう。では、一節から十一節を購読いたしましょう。今日人数あまり多くありませんので、大きな声で読んでいただければ感謝です。新明記第15章1節から11節。あなたは7年の終わりごとに負債の免除をしなければならない。異国人からは取り立ててもよいが、あなたの同胞があなたに借りているものは免除しなければならない。ただしそれは、もしあなたがあなたの神、主の皆に確かに聞き従い、私が今日あなたに命じるこのすべての命令を守り行ったなら、 である。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みの中ででも、あなたの同胞の一人が貧しいものであるとき、その貧しい同胞に対して、あなたの心を頑なにしてはならない。また、手を閉ざしてはならない。あなたは心によこしまな考えを抱き、第七年、免除の年が近づいたと言って、貧しい同胞に物惜しみして、何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に叫ぶなら、あなたは罪責を負うことになる。ご一緒に、はい。貧しい人が国のうちから耐えることはないであろう。それゆえ私はあなたに命じる。あなたの地にいるあなたの同胞で困窮している人と貧しい人には必ずあなたの手を開かなければならない。天の父様、あなたの恵みを明かしするために主はイスラエルに彼らを祝福するためにこの戒めを与えられました。今私たちはこの証を受け継いでおります。どうか私たちに惜しみない愛とまた主への信頼を確かにしてくださいますように、こうしてあなたを崇めることができるようにどうか一人一人を導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この戒めは明確に教えられているのですけども、イスラエルの歴史を見ると、これが守られた時の方が稀でありまして、異邦の民の習わしに習い、自分のものは自分のもの、乏しいものは自分に努力が足りないからだ、そう言って貧富の差が拡大していくことが往々にありました。そして時にイスラエルが苦難に陥った時にようやく手を開く、そして豊かなものが手を開いて援助するんですけども、この試練がなくなると再びまた渡したものを取り返すようなことが行われていました。なかなか人の欲を乗り越えるのは難しい現実があります。そしてそのために国が立ち行かなくなってしまうということが、起こっております。元はといえば、神様の祝福を、主を恐れることをやめたために、貧富の差が広がってまた国全体が、乏しくなる弱くなるということが起こりますけども、改めて私たち信仰の在り方を確かめていきたいと思います。この箇所はヨベルの年については触れていませんけども、七年ごとに負債とまた奴隷として使役する立場を免除し解放するということが教えられています。テキストのありますように1節から6節、 そして飛んで12節から15節にこのことが教えられており、その、精神として、惜しみない援助をするようにと、つまり、解放するときまでは、好き勝手に搾取してではなくて、普段から憐れみの心を、持つようにということが、この、奴隷解放負債免除の戒めの精神であることを説明しております。そして、そうは言っても、使ったり使われたりということがありますけれども、それはあくまで自由なものであるべきだということを付け加えております。そのように実行できたら、どれほど平和な、豊かな、地域やまた国ができるかと思うんですけども、言うは安くとも行うのは難しいということがあり、主の教会におきましてもコリント人の手紙にありますように、憐れみを育し、そして、富む者が高ぶり、そして、乏しい者が、辛い思いをするということが起こっています。私たちの、教会も、そのことを考えつつ、この、戒めを見てまいりましょう。この戒めの原則は、すべて、主が与えられてくださる、与えてくださる、すべては主のものである。そして、主のものであることを覚えて、自分の権利を必要以上に主張してはならず、主に礼拝を捧げることを覚えていましょう。律法には7年、ごとにと命じられていますけど、私たちはいつでも愛と憐れみの心を持って歩むように主は命じておられます。お祈りいたします。天の父様、あなたの御名が崇められますように、私たちがつい愛を閉じてしまったり、面倒くさくなったり、惜しんだりということがありがちです。その時に、あなたがどれほど私たちを愛し、犠牲を払ってくださったかを思い起こし、主の愛に並ぶ、また応えるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。